ENFJ タイプ。ENFJ タイプは、外的感情機能がメイン機能。内的直感機能がサブ機能。第三機能に外的感覚機能。第四機能に内的思考機能が入っています。ENFJ タイプ。僕はすごいお世話になっているタイプというか、現段階でもそうですし、今までの人生を振り返っても、いやー、先生っていうかね、ENFJ は本当に、大好きですし、ありがとうございますっていう、それだけですね、本当に。まあ、僕の主観はいいんですけど。で、人口的にも少ないですね。3% とか 2% とか、そんなに多く見ないですね。結構、大事な存在ですよ、でもね、人類にとって。多分、これからの時代に最も必要なタイプなんじゃないですかね。ENFJ の人が、いろいろ、必要になってくる時代になると思いますね。すごい優しいですし、人のことをよく考えてます。で、未来もよく分かってますね。すごい未来を読む力が強いです。なんかすごい見えてるところ、世界があるんですよ。それは、彼らにしか分からない世界なんでしょうね。それがすごい、説得力があるんですね、でもね。で、心を捉えてね、いろいろそういう説得するんで、なんかカリスマなリーダーになれるんじゃないかなっていう。ENFJ の、なんかすごいそういうリーダーがね、これから日本でも多分いっぱい出てくるんじゃないかなと思って、楽しみですね。で、ENFJ の価値観ですね。コアの価値観。これコアの価値観ってところを毎回ね、話してるんですけど、これあれ大事っていうかメモっておいてほしいっていうか、これを一番最優先順位っていうかね、人生の持ってるっていうことですよね。で、コアの価値観は ENFJ の相互サポート。相互サポートってどういうことですかっていうと、サポートするんですけど、なんか、奉仕っていうか、なんか、片方旗道じゃないんですね、サポートが。お互いサポートし合うっていうか、相互依存っていうか、サポートして、向こうからもサポートを受けて、で、こっちもサポートしてあげて、サポート受けてっていう、相互サポート。で、この価値観は調和。調和。同情。いや、すごいですよね。これを、コアの価値観を持ってるっていうのはすごいですよね。これが人生で一番大事っていうか、これはなんか人気出ますよね。やっぱり、すごい優しい心っていうか、これが、いいですよ。僕もいいと思ったんですけど、同情とかって大事だってわかるんですけど、これをコアに持てるっていうのが信じられないっていうか、これがコアなんだねっていうか、そうかっていう感じですよね。なるほどっていうか、謎が解けたっていう感じですよね。ENFJ の強み、長所は、他人を成長させる。この段階でもう必要とされそうって感じがあって。いやー、成長させる。必要ですよね、本当に。教師っていうか。で、世界にインパクトを与える。影響力を与えるって感じですよね。いや、大事っていうかね、これから、リーダーっていう感じですね、本当にね。で、調和を構築する。インパクトを与えて、ほら、すごいだろって、戦争とかじゃなくて、核爆弾とかじゃなくて、調和なんですよ。みんなの、心を穏やかにするっていうか、世界を一つにするっていう感じですよ、本当に。なんかそういう感じですね。ENFJ の人は世界のみんなの気持ちとか、感情とか、一つにして、それで成長させていって、インパクトのある新しい世界を作っていこうっていう気持ちが強いです。だからすごい世界をよく見てますね。で、世界の貧困問題とか、世界のいじめの問題とか、鬱の問題とか、この僕はね、MBTI 研究所で、やっぱり一番やりたいことは鬱をなくしたりとか、日本からすごい多いですよね。だから自殺者を減らしたりとか、すごいうまくいかないカップルとか離婚してしまう夫婦間とかをなるべく少なくしていきたいなっていう気持ちが実はあるんですけど、すごい ENFJ の人とかっていうのは本当に力を貸してほしいというかね、このところでいきなり言うのもどうですけど、大事な存在っていうか役割を果たしてくれると思うんで、すごい、うちのチームに欲しいですね。で、弱点は ENFJ の弱点もあって、それはやっぱりおせっかいだった部分がある。おせっかい。で、首を突っ込む。やっぱりいろんなところに首を突っ込むっていうか、強引なところありますよね。で、他にはやっぱセンシティブ。やっぱ感情が強いんで、すごい落ち込んだり傷ついたりとか、俺ってっていうか、なんかこうドラマチックですね、なんか常にね。だから、それはね、ちょっとね、なんかドラマに浸ってるなっていうふうに思ってしまう時があるっていうのは確かにあります。他の弱点は神経質。だから神経質なんですね。なんかちょっと過敏というか、反応しすぎじゃないっていうか、ちょっと否定されたりすると、あーってなってしまうっていう。そんなに神経質にならなくてもいいじゃんっていうか、まあまあまあ、ご気楽って言いたくなるっていうかね、思ってしまうっていう感じですね。でも大事ですね。多分責任感があるんですよね。社会に対して。もうちょっとね、世界を良くしなきゃいけないっていう、という気持ちがあるんで、真面目な、まともな だから神経質っていうか、性質、もっと、っていう、こう、傷つきやすいっていう性質はあるかもしれないですね。僕は責任感ないんで傷つかないっていう。どうしようそうなっちゃうっていうかね。大事だと思いますよ、本当にね。ENFJ。で、人物的にどういう人ですかっていうと、穏やかですね。優しいですね。怖くないです。で、すごい社交的ですね。社交家っていうか、社交スキルが高いです。こう、社交会、社交パーティーとかありますよね。ああいうところでこう、優雅に振る舞う。優雅ですね。優雅っていうか、うまいですよ。そういう距離の詰め方もそうだし、人に合わせるのが、すごいうまいです。多分、ジロタイプで一番うまいんじゃないかな。人に合わせる。その人の、だからなんか理屈とか得意じゃないんですけど、でも理屈とかも言えるっていうかね、僕みたいな人にも、なんか合わせてくれるんですよ、本当に。すごい大事っていうか、ありがたいっていうか、僕はそういう感情論がわかんないんですけど、でもそういう人にも歩み寄ってくれるっていうか、相手に合わせることができるっていうか、それがすごい上手いですね、人に合わせるっていうか。だからそれがすごい、いつも人のことを気遣ってますね。他人に優しいです。ただ他人にはすごい優しいですけど、ご自分にはちょっとね、厳しいっていうか、いつも自分を責めてるところがあるっていうか、なんか俺はどうせクソだっていうかね、なんかそういうことを思ってしまうっていうかね、なんか自分はダメなんじゃないかっていうか、自分には厳しいですね。他人にはちょっと優しいっていうかね、そんな攻撃はしないんですけどね。すごい、教育力があるっていうか、人を育てる才能がありますね。他人を勇気づけて応援して、こう、モチベーションを上げるっていうか、やる気を出させるのがうまいって感じですね。だからすごいチアリーダーっていう感じですよね。チアリーダーって言ってもなんか、頑張ってって踊るっていうよりも、もっと直感的な、そういう現実的なっていう、これ感情を、のモチベーションを上げるっていうか、そういう直感的なチアリーダーって感じです。すごいですよね、本当にね。人の、だから、から必要とされる存在なんですよ、本当にね。なんか具体的に仕事をバリバリこなすってわけじゃないんですけど、こういろんな人のやる気を出させて大丈夫だよって気遣って、モチベーションを上げてあげて、あなたにはこれはできるよって言ってね、勇気づけをしてあげて、みんなの、だからサポート役にもなれるんですけど、そういうカリスマ的なリーダーっていうか、出しゃばらないリーダーですね。俺についてこいってならないんですよ、ENFJ のリーダーは。すごい、だからみんなから嫌われないっていうか、すごい上手いですよ。あらゆるタイプの人と強い人間関係を持てるっていう人ですね。だから、ちょっとやっぱりおせっかいな部分があるっていうか、人の問題にちょっと干渉しすぎる時があるんで、それはあなたには関係ないよねって時も、ずけずけと入っていってしまう時がある。で、あとはやっぱりいろんな人の相談に乗りすぎて、で、人の勇気を出したらいいけど、これでこの人はね、こうやってくれるんじゃないかとか、もっとこういう、なんか期待してますね。いろんな人に。すごい期待してるっていうか、それは素晴らしいことなんですけど、ちょっと期待しすぎじゃないかっていうか、ちょっと、期待をしすぎなとこありますね。人に期待をしすぎて、後でがっかりしてるっていうか、なんだろう、俺のモチベーション付き、俺のチアリーディングっていうか、俺の応援力が足りなかったのかなっていうか、クソ、俺は役に立てなかったっていうふうに、私は役に立てなかったっていうふうに、なんかがっかりしてる、されてる方もいるんですけど、ENFJ ね。いや、でもそれはあなたのせいじゃないよっていうか、そんなに、期待するなんてわけじゃないですけど、必要以上に期待をしすぎてしまう時があると思うんで、それは自分の首を絞めてる時があるのかなっていう思いますね。で、やっぱりすごい、一度落ち込んだやっぱり感情面が繊細なんで、ENFJ ってはね。だから、感情的な時によくミスをしてるっていうか、判断が荒くなってますね。ガサツになってて、まあ、これでいこうっていうか、なんかすごい荒く前に進もうとしてしまう時がある。ENFJ の人はね。すごい感情的になってしまうと。特になんか批判とかね、お前間違ってるとか言われたりとか、嫌な現実を見た時に、すごい感情的になって、なんかそれを隠そうとしてなんかね、荒々しくなってしまう時が、ガサツになりますね。雑っていうか。その時になんかミスしたりして、で、後で後悔してるっていう、そういう感じがありますよね。で、ネガティブなことを直視するのは苦手ですよね。ENFP とかと同時に。ネガティブなことを言われたりすると、なんでそこで言うんだろうっていうか、すごい傷つくっていうか、悲しむっていうか、でもそれは大事な意見の場合もあるんですよ。やっぱりネガティブっていうかね。自分のミスだったり、好条件だったり、修正して、反省して、修正をしなきゃいけないところもあるんですけど、だからトラブルが起こっても、社員同士の喧嘩とか起こっても、で、その喧嘩なんて、ダメっていうか、それ喧嘩理由があると思うんですよね。だから、トラブルそのものを見ないっていうか、見なければ、いいっていうかね、だからそういうこともあって、そういう悪い癖はちょっとありますよね。で、結構見栄とかね、セレブ系に行ってしまうっていうか、30代以降は特にそういう人も多いんで、高級車を買ったりとか、やたらと豪華な、なんか、服とかなんだろう。ちょっと豪華すぎ、必要なのっていうね。家に住んだりとか、 変なホテルに、高級ホテルとかにちょっと執着しすぎたりとかね、あとはなんか富裕層とかの人に絡もうとしすぎたりとか、そういう人間関係をなんかね、そういう富裕層、貧困層とかで分けてみようとしてしまいがちな感じがありますね、30代以降は。だからそれはちょっとね、注意点っていうのはありますかね。で、ENFJ の人の相性的には、有名人は結構 ENFJ は芸能界とかに多いですね。ローラさんとか、長谷川潤さんとか、ちょっと忘れたんですけど、芸能人はちょっと全然わかんないんで、あとなんかいるんですけど、結構芸能関係とかメディアとか、やっぱ人前に出る仕事、ね、結構、がやっぱりやりたいんですかね。多いですね。で、ベスト相性的には、相性的にこの人と結婚した方がいいよって ENFJ 気にしてると思うんでね。結婚とか恋愛とかって好きだと思うんですよ。いいのは ISTJ の人が一番、相性いいって言われてますね。これはなんか、ええー、と思って、意外なんですけど、でもやっぱりバランスが取れるんでしょうね。ISTJ の人どういう人ですかっていうと、結構真面目な公務員っていうか、コツコツ仕事してるっていうか、で、田舎とか自分のルーティーンとか毎日の習慣を大事にしてますね。だから ISTJ の人はすごい ENFJ のそういういろんな広い視野であり、すごい先を見通せる力、そしてクリエイティビティ、そして友好的、その辺にすごい惹かれるっていうか、かっこいいなっていうか、自分にないものだなっていうふうに思うんですよね。で、ENFJ の人は ISTJ の人は、すごい、細かいことが見えてるなっていうか、現実のね、数字とか、細かいところが。で、真面目に習慣的に、日々、同じことができるっていう、その継続力、努力っていうのがすごいなっていうか、そういう地道な作業は ENFJ はあんまり得意じゃないんで、すごいっていうかね。で、数字とかも得意なんで、ENFJ はもう数字はちょっと苦手なんで、細かいミスをしてしまうんですけど、ISTJ は一回ミスしたら絶対、しないですもんね。だからそこで頼りになる。頼りがいあるんですよね、ISTJ もね。だからそこで、この人頼りになるなって ENFJ は惹かれる。ISTJ はその ENFJ の広い視野と友好的な人間関係多い繊維をして、それもすごいなって思うっていうかね。だからお互いにこうバランスが取れる。で、同じく、ちょっとキャラクター全然違うんですけど、でもやっぱり同じく責任感があるんですよね。ENFJ も ISTJ も。世の中のために何か、何とかしようっていう。そこで一致するんで、本質的には同じっていうところがあるんで、すごい、いいなっていうか、お互い認め合えるっていうか、最強の相性ですね。最強のペアになりますね。で、逆に喧嘩になる相性っていうか、最悪相性っていうのは、ISTP のタイプって言います。ISTP ってどういう人ですかっていうと、なんかあれですよ。なんかゴルゴ30みたいな感じで、だいたい無言ですね。で、タバコをふかして。バイクをいつも洗ってるとか、道場で、常に毎日正拳突き、剣道、素振り100回とか言って、ちょっといかめしい感じですね。ちょっとね、厳しそうっていうか。だから ENFJ 的にはちょっと、そんななんかむっつりしてて、なんかちょっと、優しくないと思うのかな。ちょっとわかんないですけど、僕は ENFJ じゃないんで。で、ISTP の人は、なんか ENFJ がヘラヘラしてるっていうか、芸能とかじゃねえんだよっていうかね。だからそこでちょっと、ってお互い思ってしまうっていう感じなんでしょうね。で、向いてる仕事ですね、ENFJ。さっき言ったように、やっぱりメディア関係とか人前に出るっていうか、そういうのが向いてますね。だからジャーナリストとか向いてるし、芸能人とかタレントとか政治家を向いてますね。やっぱり政治家とか人前に出るで、あれなんだ、ニュースキャスターもいいって言われてますね。なんかあれですね、ほんとテレビ化って感じですよ。他にはやっぱりそういう、外的感情が強いっていうか、人の役に立つ、奉仕精神が高いんで、NPO の職員とか、すごいボランティア活動とかも向いてますね。で、家庭相談員とか、そうですね、おじいちゃん、なんとかとか言ってね。で、医療ソーシャルワーカーとか人材育成ですね。やっぱり人の教育向いてるんで、人材育成。だから、教師になるっていうよりも、そういう、また違った形で、人の、こう、やる気を出すっていうのが、すごい向いてるって言われてます。